じゃあ俺も申し訳ありません。なんだろうな、良かった点としては、まあ、うん、なんかまあ単純に褒められて嬉しいとか、この大高校、まあ俺はね、その自分が土佐回りみたいな部分を結構持ってた人だからっていう、まあすごい恥ずかしい話なんですけれども、
自分をモデルにした登場人物を出す、
ね、死ぬは恥ずかしくてっていう、まあまあ今回しかやんないからやっちゃったんですけど、っていうのがあるから、まあ、単純に作品が受け入れられて嬉しいっていうのと、うん、なんか高校のことのあれこれがこんなにみんなが受け取ってくれたのが嬉しいとか、まあいろいろあるんですけれども、なんか単純にコメディ作ってる上で嬉しかったっていうのが、さっきも言ったあの笑わせ方の種類として見ても結構いろいろあったなっていう、うん、さっき言ってたその浩太さんがごまかすなんとかっていうのは、浩太さんのやってた海の家がどんどんピンチに陥っていくわけじゃないですか、
うんうん、困ることによる、
そうそうそうそう、受けるあれは多分もうシチュエーションコメディで主人公がどんどん窮地に陥っていくっていうのを会議に落とし込むとしたらどうなるかなっていうものだったし、あとあの個人的にすごい収穫というかあれだったのが、ほんとラストの方でみんなが会議終わって帰ってる時に、塩原さんの土佐回りとジャンプさんの花鳥風月がまあ喋ってるわけじゃないですか、
通称居酒屋シーン、
居酒屋シーンと言われ
て居酒屋シーンですね、
そこにあの議長が帰ってきて3人で喋るじゃない、なんかみんな気の利いたこと言い合いみたいな感じになるじゃない、
フランス人みたいなね、
そうそうそうそう、3
人フランス人
3人フランス人が3人になるのか今と
思ってあそこで受ける時のあの種類の笑いだよね、
まあ解説をするとほんわかというか、
そうそうそうそう、あの
キャラクターが愛されてることによって、そのなんか好きだから笑うみたいなね、
もうしょうがねえなっていう感じの笑い、あこれか
かわいいみたいなね、
愛、なんか愛というジャンルの笑いみたいな、
あ
この技があったか、
山根が田中褒めてる時の笑いみたいなやつ、
山根が田中、
アンガールズの山根が田中を褒めてる時に、
ほほ笑ましいだね、
ああうんうん、
あのすごい漫才コンビの仲がいいと
か、うん、やめろよ恥ずかしいよそういうのっていうドッみたいな、
なんだっけ11匹のエコ、エコエコ新しい11体借りれそうです、あ借りれるんだやりたかったですか、いやいやいやドッみたいなさ、のであり、
あのさっきのあれじゃん、むしろ逆だよね、さっきの悪意による笑いと逆の、
あの今年のが微妙だったらあれなんで、微妙って失礼なっていう、
悪さで言ったら全然悪くない笑いだからね、
てかあんまり面白くないんだよなセリフ上読むとあれ正直、
てかあれをさ最初にさ稽古場で、まあちょっとバージョン違うけど、あのシーン最初に稽古場でやった時の恐ろしさって習って
るなんでこのフランス人だわって思って
なんだこの感じってなんか
かゆいぞかゆいぞ、
恥ずかしくなったっていう、
ってことはさ、あの海外もののファルスでさ、ああいう粋なやりとりってさ、キャってなるじゃん、あれをいけるってことなのかな、
どうなんだ、なんかでもその人たちが向こうとかだったら結構いい感じになってたりとかするのかな、
ああ愛されてるから、
それは分からない
けど、そうだね、いやだからそうなのかな、
まあその新種の愛っていうジャンルの笑いっていうのができた、発見したっていうのと、あとそのなんていうんだろう、ネタの種類としてガンガンに構築されててぎゅうぎゅう詰まってるみたいなさ、
ネタの数が多い
弾幕みたいなね、
そう、あと大抵1個さでかいネタみたいなのが1個含まれてるわけじゃない、大抵作品作ってて、例えば ごまかして勘違いしていくやつだったりとしたら、勘違いして破綻してバレるし寸前のやつとかが一番でかくなるように、
一番すごい勘違いが集まってきて、
一番大技みたいな
のが、2
つ3つのは勘違いが同時に走るやつね
とかをやってたけど、あのそういうのじゃなくてもお話としてお客さんが乗っててキャラクターが愛されていたりとかすると、それでもやっぱウケるよねって、下手にそのネタとしてガチガチに組んでるやつよりウケることすらあるんだなっていうのが思って、これあの三谷幸喜が自分の作品を解説していく本かなんかの時に、12人の優しい日本人をやってみたら意外とコメディとして受け入れられたのが意外だったみたいなほど言っていて、ああそれってもしかしてこういうことなのかなと思ったり、あれ多分千秋楽のさ時のって多分うちの今までのステージの中で一番受けてると思うんだよね、多分コントとかでやっ った時よりも受けてると思うから、うん、単純に笑いの量としても、うん、
いや
ああなるほどなみたいな、
そうね、いや俺はなんか初演のテトリミノファクトリーの方が受けてるような気もしなくもない、
あ
なんか あれすごい受けてたっていうイメージがある、
ね、まあ、あの時にその前後に受けていなかったっていう
おい
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 それはちょっとそれはあの俺らの公
演、びっくりした
びっくり
びっくりした
相当びっくりした、
ほかの
相当
バカ前後だって
5はないじゃんうちらなんて、
あびっくりした
びっくりした
俺らがもう勝手に耳が
そういう
耳がおかしいことになってるの、あそうか俺らのね公演がね、
そう俺らの公演がの中で受けるのは珍しかったからっていうのはあるかなと思ったけど、
いやびっくりした今
そうかなんか演劇祭かなんかで、
そうそうそうそうオムニバスだったからびっくりしたよ何を言うかって、他の団体もいるんだぞって
悪すぎるでしょ
はあなるほど、ね、
うんっていうのがあって、まあ反省点としてはちょっと具体的に結構いくつかあるんで
細かい
細かいとこ言っていいですか、あのノート開く感じになっちゃ
った細かいとこ来んの、あのいや細かい中でも大きいやつにして、
うん、細かいやつでも大きいやつにする、うん、まあ一番大きいのは土佐回りが折れる理由であり、土佐回りというキャラクターのあれの追っていたラインというかさ、
うん、
のになっていた物語がどのぐらい伝わっていたのかって、これ一番でかいところなんだけど、柴田さんのやった役、うん、あれが折れる理由ってどのぐらい伝わってたのかしら、うん、
俺まあ人にもよ、まあ伝わんなくてもさ、
まあ雰囲気でっていうのは分かるんだけど、
そうそうそうそうっていうのでも俺はもちろん十分いいと思うし、
うん、
でも結構突っ込んだところまで気づいてたっていう意見を俺結構そのお客さんとその後会ったりとかしてヒアリングをちょっとしてみたら、意外とみんな見てるなって思って、気づいてんだなって思って、
う
ん、まあ、それはすごいなっていうのは、多分それは見方としてでもうその言ったんだけど、いやそれすごいよって言って、結構サブリミナル的にちょっとしかそういう要素入れてないのに、だって13人もいる中の1人だからね、言うても、
うん、
よく見てるよっていう、
逆に多分1個離れて全然話し合いに参加しないっていうのがすごく目立ったのかなっていうのは、なんかお客さんと話してて思ったな、
そう
か、なんかこんなに黙っているこの形式で、うん、ってことないじゃんキャラクターとして、
うん、あだからその土佐回りが最後に一人だけ反対したりとかして、うん、目立ってなんていうの、
だから頭
悪役になる前から気になってたってこと、
う
ん、
そうそう、
だから頭とケツでしか心情の変化が ないから、そこの間をわざわざ追わなくて済むから、あいつは今こういう思想を持ってるっていうのを序盤に結構やるじゃん、それをずっと最後まで持っていけるから、なんつうの、お客さん的にはあじゃあこいつどうやって折れるのかなって言って、あ今のこれで折れたっていうのが、うん、直接つながるんじゃない、
あとだからこいつが何のためにこう黙らせてんのかっていうのを、うん、多分、うん、こいつのことを考える時間がやっぱり途中であったんだと思う、
うん、
こいつまだ喋んねんな、いつ喋んねん、ってことは喋るとしたらどういうのを持ってく、どのタイミングに来るかっていうのをやっぱり中で持ってるのは異物感って言えばすごく異物じゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
ハイギなのに話さないっていうのね、
ずっといるし、だから多分意図とかをその想像する空白が一番大きいから、
うん、
逆にいろんなものをこの人は読まないと分かんない、
うん、
読み取らなきゃいけないっていうのをお客さんが思ってくれたのかなっていうのはちょっと思った、
うん、気にかかったんだろうね、
うん、
なるほど、
この人の主張は何なんだろうっていうのが多分すごく気にかかったんだと思う、うん、でもそれがその先の思考にたどり着いた人が分かったっていうか、
うん、
ああこうなったんだみたいな、
うん、
それは嬉しいよね、
でもそんな重要じゃないキャラクターがねずっと黙ってるわけないからね
重要じゃなくて黙ってるんだ、そういう人いなくて
そうい
らないキャラだから
ね、モブです、うん、
で、あの土佐回りの心情的に一番分かる絵面的に見られるのが、入り口の近くで、あの俺入り口の近くに座ってることが多かったんですけど、うん、あの席なんて残念なことに、
あお客さんはいない席、
そうそうそう、土佐回りを背中から見てる席っていうのが、ね、あの一番いい絵が見られる瞬間があって、なので多分 DVD とかに入れると思うんですけど、
うん、なるほどね、
あそっ、それがどのぐらいちゃんと伝わっていたのか、まあ、説明的にもっと説明方にすればいいとかじゃないんだけど、
うん、
もうちょっとそこら辺が分かってもいいのかなっていうふうな反省
点、過剰にはしたくないけど、なんか、うん、
もうちょっと整理するであり、
うん、
なんていうの、そのあんま解説するのも野暮だけどさ、
うん、
まあ、
うん、
あんまり漠然とした話してもしょうがないから解説しちゃうと、
うん
う
ん、
朝越がアイスクリスマスが会議の途中でもう最終盤で帰ろうとするじゃないですか、
うん、
で議長に引き止められて、その中で、うん、最終的な決定権は土佐周りのこの人は持ってるんだから、
うんうん、いや、会議なんてやっても
無駄と、うん、どんだけいい案を考えてもこの人が納得しなきゃ終わりなんだから、うん、この話は意味ないよみたいなこと言うけど、うん、それが実はその課長風月が、
うん、
その
まあ、目標としていた
節電エコアクションっていうさ、このさ、
うん、
押し付けられたもの、
うん、
その嫌なプランを押し付けてきた先生たちに対して言ってることと同じことをアイスクリスマスがドサ周りに対して、
うん、ドサ周りが言ってたことね、最初、う
ん、ドサ周りが
最初に伝説の内言っていうエピソードを1年生に堂々と語ってる、う
ん、自分が目標とする人物が戦ってた相手が、うん、その自分たちが話し合ってきた内容とかを保護にして無理やりな案を押し付けてくるやつっていうのと戦ってた人っていうのが目標なわけじゃない、
うん、
でそれが土佐周りはそれをなぞろうとしていたんだけども、結局自分がその
校長側だった、
逆側だったんだ、
話し合っていたものを突っぱねているという構造においては、自分がなろうとして頑張っていたものの敵役、自分が最も憎むものに自分がなっていたってい う,
そう逆になってるんだよね。
それを伝えるためにさ、に課長風月が土佐周りに結局最終的な決定権を持ってるのは先生たちなんだからって言ってるのと同じことを言われるというのによって気づくみたいなのにしたじゃない、
うんうん、
そこがちょっと間接的すぎたんじゃねえかみたいな、
まあ、
この話分かんないかな、大丈夫かな、
台本開いてか、
そうですね、なんで難しいかっていうと、あれくるってひっくり返ってるのがやっぱり
同じ人でやってるんだよね、
難しい、
言ってるやつが変わってるっていう
もんね、課長風月が言ってるからっていうのもあるね、
課長風月が土佐周りに言ってることを、
うん、まあとあそこの情報は ねもうちょっとね大事に出さなきゃダメだったところだと思うよ、
ちょっと、ね、
その流れの中で流れの中で出しちゃったからあれを、
うん、
だからあそこが一個その構造として、だから理屈としてはなってるんだけど、セリフとか物とかっていう目に見える形でその最初の構図、
うん、
その土佐周りが戦っている相手というものの構図が見えてないから、
うんうん、
同じ構図になった時にこれとこれが重ね合わされにくい、最初の構図がぼやっとしてるから、
うん、
理屈で追っていけばそうなんだけど、
そうなんだ
よ、だからあんまり引っかかってないよね、
か大丈夫か、
うん、内言が遺作となりましたなし
課長風月が土佐周りについて、
うん、
課長風月が土佐周りに対して言っていた校長、
うん、
先生たちっていうこの三角形が最初じゃん、
最初、
ね、で2回目に出るときにはアイスクリスマスが議長に対して言っていた土佐周りについてっていうことで、人がどんどん入れ替わってしまっていることによってこの構図がちょっと分かりづらくなってるんじゃないかなみたいなのがあったりだとか、
細部だね、そのディティールの話を外に向けてすんの？
オーディオコメンタリーをやりましょう。
そうですね。
まあ野暮だけど、まあ言うてもいいんじゃないっていうのはあるよ。
すごいディティールから攻めたなと思って。
うん、いやまあすげえ野暮だけど、まあいいんじゃないこういうのは。
っていうところとか、うん、そこら辺含めて土佐周りのラインがどのぐらい伝わってたのかなっていうので、
うん、
あと今その間にさ、その全く喋らなくなってたから気になってたっていうのがあったじゃん。
うんうん、
あ、なるほど、それはちょっと本当に今意外だったんだけど、逆に俺ちょっと。土佐周りがなんていうんだろう、彼はルール的には悪いことをしていないと、最後になって反対するのは別にいいんだよね、全会一致っていうものなんだから、うん、最後になって反対するのも別に許されて
る、ルール上許されてるからね、
うん、問題ない、
うん、問題ないね、
全く倫理的には問題ない、
だからちょっとね、あいつが悪者にならなすぎたかなって気もちょっとする
んだよね、うん、それもね、それはね俺もちょっと思ってる、
でもね俺はね、
うん、
俺はね、
いや俺は結構ヒールとして演じてるつもりだったの、
劇場入ってからさ、うん、ちょっとここもっといいやつにして逆にここもっと攻撃的にしてみたいなこと
ばっかり言ったじゃん、うん、分けてさ、
そう
かなり全体的にヒール目で、信念を語ってるとこだけ説得力のある悪いやつっ ていうので書いてて、だ全体的に悪い方にシフトしてるつもりだったんだよね。
傾向だとみんなさ、あの、あれ自体がさ、もう土佐回りヒールだぞみたいな、
うん、
最低だぞみたいな空気にな
って、それはね、言ってるからね。
そうなんだよね。
それはね、脚本書いてる人がだよって先に言っちゃうと役者が全員そうだと思っちゃうから、
でもね、それがあれね、でもなんかもうちょっと悪くする漫画になっちゃわないかなと思って。
だから悪くするってより、そういう意味でも俺途中まで思ってたのが、うん、もっとあいつ参加しててもよかったかなっていう、途中の会議に。
あで、くるっと手を、うん、
あ
乗ってるような、乗ってるふりをして。
乗ってたんじゃなくて、途中まで乗ってて、むしろ笑いもちょっと取ってもいいかなぐらいの。なんだけど、ひっくり返した瞬間に今までやってたのが、うん、単純に時間稼ごうとしてたとか。う
ん、あ、ごめん、あれは別になんでもないよ、みたいな。
そうそうそうそう。
ただ時間稼ぎで。それやると、
うん。
もうトリックスタートが上がるってことね。
やられたっていうことによって、うん、悪くさができるし、
うん、
中盤もうちょい土佐回りが参加するとかネタとしてなんていうの参加するっていうこともできたんじゃないのかなと思ったりもする、う
ん、あのねそれはねあのまあ言っていいかわからないんだけど、まあ、そのすごくまた最後の話だからね。それをやってくれるとアイスクリスマスをやってた身としてはすごく乗りやすいというか、
うん、
一個あってそのアイスクリスマスっていう役が、まあ、最初こう猫をかぶっていて一回最初に手のひらを返すのがこいつじゃない、いきなり牙を剥くっていう、うん、で弱いものに食いついて今まで黙ってたやつがっていう構造をやってるじゃん、
うん、
そういうのをこいつは得意としているしそういうポジションのやつがさらに上のひっくり返しに対応できなかったっていうのによって、
あー、そうね、
負けたってなる瞬間っていうのが強くなるっていうのは、
うん、書いとけばね。
そうだから、うん、それもあって、あと、塩原敏之ネタやらなさすぎ問題。
問題。
問題なのも
それ。問題かどうか知らんけど。
いや、それは問題ですよ。
問題や。
っていうところとかも、そうだし、その、うん、みんなの裏切られた感であり、こいつの悪い、土佐回りの悪いやつ感というか、クソっていう感情的にも、
はしごを外されたっていう、ね。
参加しておいてたんだけど、実はこういう、ものでしたみたいなひっくり返し感にもっとできたかなっていう、う
ん、結構その愛は地球を救うをやってた斉藤敦史が勝手にそこのラインを拾ってくれてて、
うん、
それによって愛は地球を救う目線で泣いてしまうっていうのが、
うん、
自分の中でやってたんだよね。あれはすごいなと思って、その3年生のさ最初にまあ偉そうに語ってるわけだけどさ、
うん、
それですごい尊敬してさその背中を追ってた人が、
うん、
最後にああいう裏切りをされたからなんだよって外されたことによってガクってなるっていうのを、
うん、
勝手に保管してやってくれてたっていうのは、うん、まあ、それはもうちょいそれはね本書きがっていうか演出家がそこは言っといた方がいいんじゃないのっていうのはちょっと思うんだよね、うん、それは書かなきゃいけないことですよ、
ね、だから今までの同じネタをやりつつ、うん、ちょいちょい土佐回りが何か参加していくことで、
うんうん、消化、
あ、そうネタも殺さずに、うん、それをなんか並走させることもできたかなっていうのが思ってたから、
なるほど、
ね、逆にその、うん、間が空いてることによって気になるっていうのは、うん、とは矛盾しちゃうんだけど、
ね、あ
っていうところと、
うんうんうん、そう
そう、あとね、議長が次のやっとけばよかったポイント、うん、これ結構脚本のことばっかりになっちゃうんだけど、
うん、
議長がなぜそこまで粘ったのかっていうところね、これ結構見に来てくれたお客さんで、
バックボーンが、
ね、そう、脚本とか詳しい人とかの意見とかでもそうだし、
うん、
そうじゃない人からも、
うん、
何であの人あんな粘ってたのみたいな、
うん、
意見があって、うん、なるほど、まあ確かに、
うん、
っていうところがあって、まあ、台本ね、そこの部分のバックボーンをいきなり埋めるわけにいかんから、
あの感じできて、うん、まあ、まあ、これもどんどん野暮、話がさ、野暮な方にちょっと行き過ぎちゃって、あれなんだけど、まあ、あれは要するに、優柔不断で物事を決めるのが苦手だった議長だからこそ最後にやっぱり話し合って第三の道を見つけようっていう解決策、
青い上に見つけたみたいな
解決策を第三の道を見つけたっていうことを、
そう、まあ書いてあるよね、そこら辺の、うんうん、もちろんそこをビビッとにすることもできたかなっていうところとか、まあ、これはちょっと後の話につながるんだけど、あと、結構これ植物的なとしては、あの川島さんのやった文化副委員長かわいそうすぎ問題、あ、
かわいそうすぎるよね、確かに、
そうね、
こいつ
さ、あの海の家のことを多分好きだったってことだよね、あれはね、
そういうことでしょうね、
だしごまかしされを本人とね一緒にごまかしをさせられ、しかも彼女に謝らさせられ全部やらされてるんだよね、
最後それで歩み寄ってるし、 歩み寄って役立って終わってるから。で、これが、あのね、この間、星さんと、シアタミヤクの星さんと話してて、話してる中でパッて思いついて、うわーってなったのが、うん、最後、これも劇場でできるレベルだったのが超悔しいんだけど、うん、コウタさん、海の家と、金原さんって、文化初期の人が、二人帰ってくじゃない。ご飯食べに行こう。いや、行かないし、みたいな。うん、行こうよ、ガス。何、ガス許されると思ってんの？行こうよ、みたいな。うん、ロイホとラブホンだったんだっけ、
う
ん
う
ん、
そう。
っていう時に、うん、あそこ何もさせなくて、普通に片付けさせちゃったじゃん、鹿島さんに。あそこを見させとけばよかったと思って。
あの二人の
やり取りね。あの二人のことをずっと見させてて、うん、ちょっと寂しそうな感じになっ、させとくと。ちょっとそこの路線を目立たせてからの、
からの、
関西に話しかけられた時には、うん、遊ぶモードだったじゃん。
うん、
もうや休み中、明日からの活動停止期が遊ぶモードだったのに、そこで仕事モードになってたりとかすると、
あ、
う、
あ、ん、なる
そこ落ち込んでからの仕事モードに切り替えるみたいな、生かし方が全然あったよねっていうところが、クソーっていう。
なるほどね。
あれでも多分ね、遠すぎて気づかないよ、あそこ。
遠すぎ
話してるところと、
うん、あ最初にしかさ、
そのまま、そういうことか。
しかも、うん、全然引っかからないやん、あんなさ、海行くみたいな、あの辺は、うん、それを最後に言っても多分ほとんど引っかからないやん。
それやあそこでもなんかね、なんかやりようがあったんですよね、
まあ、
あの二人に関してのリアクションをさせてからの変化ですよ、う
ん、でも変化の部分は別として、あそこのそこの部分はやっとくだけで違ったね。そうすると監査が声をかける理由もできるんですよ。
そうそう、監査がそれで気を使って、
うん、話題を振ると、
うん、話題を振ってあげると、うん、そしたら
あの二人の関係性みたいな関係性が出るからね。
とちょっと良くない、
関係性のドラマ、
なるほどね、
そのドラマを。だからもうそれこそあれですよ、堤真一に振られて落ち込んでいる矢田亜希子が仕事の方に、仕事に打ち込んだか分かんない。
違えよ、風呂で不活性に電話すんだよ。
何それ。
いや、なんか
恋の力っていうのでね、矢田亜希子は恋の力でも大和なでしこでもどっちでも堤真一に振られてるんですよ。堤真一に振られて、その恋敵の肩を押すっていうのを2作やってるんですよ。
辛いね。
で、そう
振られて仕事に打ち込むというあれ、
うん、
という路線にできたなっていう。これ台本そんなに変えなくてもできたなっていうね。
なるほどね。
だとしたらなんでキスしたのって聞くのは、ね、鬼畜なんだけどね。
いや、聞くでしょう。
冗談で聞くのかな、そしたら。
そう、冗談で聞くんだよ。そこの話が一旦終わった流れで、
その監査と文化副委員長の、その同性感ですよ、みたいな、ちょっと胸キュンの展開にできたらっていうのが、クソ、
ね、
っていう
ポイント。それね、劇場でもできたな
って。できたでしょ、これ。これクソっていうところなんですよ。あとアイスクリスマスが議論に復帰した理由の
あれは ね、正直ね、まあ、その見てくれたお客さんには悪いけどね、無理してますよ、こっちとら。
あれね、
空気でしかないもん、あれ。戻らなきゃいけないという物語的な勢い以外の何物でもないですよ、あれ戻ってんのは正直。だからあれは構図として、まあ、要望としてもあるんだけど、まあ、次やることがあるんだったら、ぜひやってほしいのは、こういう、もう、アイスクリームマスというキャラクターは、情動なんてものを一切こいつは排したい人なんですよ、
うん。
だから、理屈でやっつけられたいわけ、あそこで。
あそこでさ、だから最初に出てたプランとしてさ、
うん、
議長が引き止めるんじゃなくて、3148の榎並さんが引き止めるっていう、プランがあったじゃない。
うん、
で、逆に、さっきいじめられてた分を言いまかすことによって、
うん、
アイスクリスマスが、それでしょうがなく、
折れるし、
やり込められて座る。うんっていう展開にするっていう案が最初あったんだけど、
そうね、
まあその土佐回りのことをさ、うん、最終的な決定権持ってるのはこの人って言って、さっきの話と絡めるために議長とアイスクリスマスの2人にしたんだよ、最終的には、うん、まあ、アイスクリスマスが議論に復帰する理由としては榎並さんにやり込められる方が、
そう、
まあ、やりやすかったっちゃやりやすかった
よ、ね、そうね、だから最初こう理屈でこの場を支配することに喜びを見出してたやつが、途中土佐回りっていう自分が思いつかなかった機種によって負ける、こいつが負けるわけじゃん、
うん、
負けるわけじゃん、でそれをなんとかしようとしてるのは無理なんだけど、そいつがもう一回こいつがおられることによって復帰するっていう
物語にねした方が
こいつの中、そうアイスクリスマスというこのヘリクス野郎が、うん、ヘリクスがヘリクスによって復帰する方が、うん、まあいい話ですよね。
そこでちょっとね
難しいですね。
カンさんを説得し始めるところもひっくるめて、
うん、そうだね。その後にヘリクスを振りかざすんだったら、
そう、
ヘリクスによっておられないと、
そう、
そうだね。
そう、
そこはちょっとね。
そうでもね、ヘリクスでおられるのってね、ヘリクスを考えなきゃいけないの大変なんですよ。
大変なんだよね。
そう、ヘリクスを考えるの大変なんですよあれ。
あとこれ最初の一番最初に始まって。あの全団体の発表内容を読み上げ始めるじゃないですか、うん、会議終わりまして、じゃあ確認していきます、
最後の確認です、
それをアイスクリスマスがこれいりますか、うん、この確認するくだり無駄じゃないですかって言って止めると、それで3年生がでも前はやってたからみたいな感じで、うん、っていうのでちょっとずつなんか登場人物のキャラクター紹介するみたいなくだりがあるじゃないですか、うん、あそこでですねこの間思いついたんだけど、うん、その最初にじゃあケツを取る前に内容限定会議とは何ぞやみたいな文章を、硬い文章を読ませればよかったっていう、うん、議長に、
はいはいはいはい、
でそれに対してアイスクリスマスがこれいりますかって言って、で土佐回りと課長風月が、うん、まあ前はやってたよねみたいな、うん、で課長風月はまあでも別に今年の議長は決めることだから、うん、で土佐回りはまあやった方がいいんじゃない、うん、だけどまあこの短くていいよみたいな、うん、言うのに、そこで内容限定会議とは何ぞやみたいなことをやっておいて、うん、からの最後ですよ、うん、議長の僕はこれが内容限定会議だと思います、うん、でそこの文章のうちなんか2分ぐらいあって2つぐらい要素が含まれてる文章なんですよ、うん、内言についての片方を土佐回りが 拾うんだよね、
うん、土佐回りが拾う、
土佐回りがその、う
ん、内言とはこういうこういうもんじゃないんだよっていう、うんうんうん、
いう時に、うん、そこの文章の引用する部分、
ほうほうほうほう、
それをもって内言とはこれじゃないっていうんですよ、うんうん、で議長が僕はこれが内容限定会議だと思いますって言った、うん、もう一つの要素が最初の文章に含まれてると、
うん、だからその内言とは何かっていうものは2つの要素が成り立っていて、うん、A の要素を議長は信奉してて、うん、B の要素を土佐回りが信奉してる、うん、それによって意見の対立が出て、
土佐回りが1人だけ反対し始めるときに、うん、その B の要素を持って、うん、これはおかしいと、内言はこういうものだからこれは認めないって言い始めて、うんうん、ずっとみんなを困らせるじゃないですか、うんね、でその後みんながいろんな案で解決していった時に、うん、最後に議長が僕はこれが内容限定会議だと思いますって言って引用したのはもう片方の部分だったみたいにしておくと綺麗だよね、
あ
綺麗だし、議長がなんでそこまで粘ったのかっていうところにもちょっとだけ絡んでくる、
う
ん、あとまああれよね、その内言とは何かって話をずっとしてんだけど、それがまあこうまあ、あいつら自体も霞がかかっててよくわからないものなんだけど、それをこう言葉として定義してあげるっていうのはね、まあ、やればいいよね、やるべきだよねそれは。
でその形骸化している会議なわけじゃない、うん、形骸化している会議の真の意味がさ、うん、生まれるというかさ、うん、そこにできるわけじゃない、うん、っていう話じゃない、
うん、
っていう意味でもちょっと象徴的だったから、
うん、
形骸化した文章読んでこんなに意味あんのって言ってたんだけど、うんうん、
最後はそこに立ち返って そこの文章によって最後物語が閉じると、
そう方が
なんかその話し合いになんとかみたいなすることによってどうこうなるっていうやつを、
まあ
そうね、
条約みたいになってる、
あの、まあ、だから条文自治に関しての部分と、うん、みんなでこう合意を形成するっていう、
うん
う
ん、
ことの2つの要素が入ってる文章なんですよ、多分固い文章で、うん、で自治に関しての部分を土佐回りは拾って言うし、うん、それに対して最後にとどめを刺すというか、土佐回りに気づかせる文章、僕はこれが内容限定会議だと思いますっていう議長の文章は、うん、みんなで話し合うっていうさ、
うん、
ところにかかっている
っていうことを、
にすると、うん、まあ、頭とケツだからってのもあるし、
まあまあまあ、
大変綺麗に。
これ大丈夫、お客さん金返せって思ってない
。なるほど。
じゃあやれよ。
これね、一昨日ぐらいに思いついたんだ。
そういうもんよね、終わったと思いつくよね、これ。
っていう反省。
なるほど、
ね。具体的で植物的です。うん